こんにちは。今日は10月の11日でございます。まあ、あと残り少なくなってきた今年でになりましたけれども、ご存知の通り、今世界をめぐる情勢というのは、まあ、私自身が一番早かったかなと思うぐらいに第4次産業革命、まあ、IoT というね、言葉が随分今一般化してきてますけれども、まあ、遅きに死したなという感じを反面持ってるわけですよ。で、その IoT の中で、低成長が世界経済を覆ってしまってて、まあ、IMF あたりは発表ごとにですね、世界経済、特にその先進国経済の成長力の鈍化、これを強くアピールし始めていると、こういう状況ですよね。で、しかも、それをカバーすべく、量的緩和政策、欧州、アメリカ、日本も取ってきたんですけども、今一つ効果が上がらないと。で、じゃあ、財政政策はどうなんだということになりますとですね、やっぱり財政を大きくしたことによる弊害っていうことが、例えば、欧州であれば2012年か13年の欧州債務危機と、こういうような問題発生しましたから、あるいはまたアメリカでもですね、財政赤字の問題が、議会を大きくですね、揺れ動かしたっていうことからすれば、なかなか財政の再出動っていう目が出てこないんですね。で、しかも、ご存知の通り、アメリカも、欧州もですね、脆弱な政権スタイルと、例えばアメリカだったら議会と大統領をひねくれていますよね。完全にねじれちゃってますよね。で、まあ、日本は唯一安定した政権になってますけども、まあ、欧州は欧州でひどい状況で、これから先どうなるかひっくり返るかどうかわからないという、そういう状況ですよね。ということになるとですね、結局、第四次産業革命を早く成功裏に持っていかないとですね、いわゆる生産性、労働生産性の向上っていうことにつながらないんですね。で、結局、まあ、これも前から私が申し上げ、口を突っ張して申し上げていることなんですが、今までの生活の金額、生活をするための最低限の月給といいましょうかね。これが半分でもですね、世界の人々が十分文化的な生活ができるんだっていうところに、今持っていく第一段階から第二段階に入ってきた段階が第四次産業革命なんですね。で、したがって、例えばあと5年後にですね、いや、成長率が、世界成長率が 2%、今 3% ですけど、2% ぐらいでも十分いけるよなという、そういう普通の論評がされるような、そういう世界になっていくのが第四次産業革命なんですよ。ですから、それが見えてこないもんだから、3%、世界経済 3% の成長を切ったらえらいことになると。そういうことばっかり今言ってるわけですね。その一方で、まあ、これからお話しする中身にも通じることなんですが、オイル価格が下がったら大変なことになると。上がったら OK という形で、例えば夕べのアメリカの株式市場もですね、オイルがいよいよ6月の最高値に近づいたなっていう感じで、エネルギーセクターを中心にして金融も上がりました。こういうその間違った見方がまだ台頭しているようではですね、正直言いまして、今私が申し上げた大きな流れ、これをにブレーキをかけることになるんですね。それが未だに分かってないっていうことが一つ大きに、私、大きな懸念として私自身が持ってるわけですよね。さあ、さて、ちょっと一言だけ申し上げておきますが、日銀が、まあ、最近、いわゆる、その、ベースマネーといいますかね、その、マネータリーベースから、量から、金利の方に、つまり長期金利の管理の方にシフトしたと、こういう政策転換をしましたけれどもね。で、これが私から言わせれば確実にヘリコプターマネーにつながるということを申し上げておきます。まあ、これくつ言い始めると時間がなくなっちゃいますから、簡単に言いますとですね、今のところは10年債を発行しますというときにですね、例えば政府は、じゃあクーポン、これ、発行するときの金利ですよね。クーポンをいくらにするかと言いますと、まあ、ゼロっていうわけにいかないんでね。例えば 0.2% とかね。その程度にするわけですよ。ただ同然ですよ。金利払わないでいけるわけですから。しかし、10年債だと、まあ、10年後には完全に戻しておかないといけないっていう、支払いの義務が生じますからね。で、まあ、実際には10年債というのは、まあ、これも前に申し上げましたけれども、60年間で償還するようなシステムになってますよ。借り換え、買い替えで。